おはようございます。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。本日は5月22日木曜日、時刻は9時10分になりました。先週はね、ちょっとね、家族の都合でこちらのライブをお休みさせていただきましたが、今週はね、また9時10分からやっていきたいと思います。まず最初にですね、告知をさせてください。5月29日ですね、5月29日、来週の木曜日ですね。来週の木曜日も朝の定期ライブは一応ね、9時10分から本当に短い時間でやろうかなと思います。その代わりと言ってはなんですが、夜の8時より、ちょっとコメントでも書きますね。5月29日木曜日、来週の木曜日は夜20時からオンラインのズーム会を行う予定です。こちらのズーム会に関しましては、どなたでもご参加がいただけるものになっています。何でもおしゃべり会、相談会ということで、今までね、ワンちゃんに関するご質問いただいているものに関して、その場でお答えをしていくというものになります。昨日の配信でもあげましたけれども、ワンちゃんね、お洋服を着せるときに、こう、噛んだり、逃げたり、暴れたりしてしまうというご質問に対して、じゃあね、具体的にどういうステップで、お洋服を導入していったらいいのかというようなことをね、ちょっとね、画像があった方がわかりやすいと思いますので、画像付きで、ズームでお話ししていきたいと思います。その他にもね、寄せられている、いただいているご質問もありますので、そちらの回答会になります。こちらの中でまた、ご質問いただくことに関してお答えもできますし、事前にね、こういうのはどうですかっていう形で、ご連絡いただいた場合には、時間が許す限りね、そちらもお答えしていきたいと思っています。はい、ちょっとコメントの方にね、書かせていただきますね。無料の、ズーム会。今までね、毎月1回ずつ、去年は、オンライン、セミナーというのをやっていたんです。テーマ決まってね、やっていたんですけど、それの代わりに、今月から無料のズーム会になるという形ですね。うん。何でもおしゃべり。何度相談か。はい。これね、コミュニティの方に、このズーム会の、URL? ズームの URL も貼ってありますので、よかったら、はい、そちらを見て、もうね、途中入退室結構なので、ただ、アーカイブは、メンバーシップ、スタンド FM のメンバーシップの方のみとさせていただきますので、リアタイでご参加いただければと思います。はい、ということで、今日は本題に入っていきたいと思います。このね、ドッグランは本当に必要かという内容で、おとといかな?おとといに、私の意見を配信しています。そして、その次の日ですね。そしたら3日前だな。3日前に同盟でね、ドッグランは本当に必要かということでお話をしています。こちらのタイトルの配信は、どちらかというとね、ドッグランに対しては、私は、まあ、ズバリで言ってしまえば、7-3で必要ない。7が必要ない。3が必要であるという形の意見を持っているんですけど、ドッグランは本当に必要か、トレーナーの本音という配信では、ドッグランに対して、どちらかというとね、その7対3の7の割合の方である、否定的な意見をお話しさせていただきました。なぜそう思うのかということをお話しさせていただきました。で、翌日ね、ドッグランとコミュニティの意外な関係ということで、人間のね、ちょっとなんかうるさいですね。すいません。うるさくないですか?大丈夫ですか?はい。一応今、イヤホンをしてるんですけど、外の音がね、窓をね、開けてるんで、入ってしまったらすいません。 なんかね、この時期ってこう、締め切ると暑いし、エアコン入れるほどでもないし、開けると外の音うるさいし、みたいな感じですよね。はい。あ、おはようございます。ともきさん、ありがとうございます。そうですね。何を喋っていたかというと、まあ、今日の本題について少しずつ入っているところです。で、私はね、ドッグラン、必要か必要じゃないか。7-3で必要ない。7の割合で7割ね、必要ない。3割で必要あるというふうに考えています。このね、7割の方の配信、ドッグランは必要ではないよという配信と、あと3割でね、ドッグランと人間のコミュニティで似てるなっていうお話をさせていただきました。これをおとといさせていただきましたね。よければそちらも合わせて聞いていただきたいんですけど。でね、今日はその3割の方にちょっとフォーカスをしつつ、まあ7割の方も触れながらね、お話をしてみたいと思います。で、そのドッグランっていうものに関して、やっぱり今年のね、ゴールデンウィークに、小型犬ね、チワワの方が、複数頭の、自分より体の大きな犬たちに噛まれて命を失ってしまったっていう、ね、非常にショッキングなニュースがありましたが、それ以外でも、やっぱりね、特に私のような、仕事をしていたりすると、ドッグランで他の犬に噛まれました。もしくは噛んでしまいましたっていうお話を少なからず聞くということがあるんですよね。で、それに対して、まあ、じゃあ連れてかなきゃいいじゃんっていう意見。これがね、まあもちろん連れてかなければトラブルが起きるはずがないんで、それは一番手っ取り早い解決法ではあると思うんですけれども、そうかといって、このドッグランにね、連れて行きたいっていう気持ちもわかるんですよ。飼い主さんのね。じゃあ、連れて行くのであれば、まあ、どういうシチュエーションの時に、どういう状況の時に連れて行ったらいいのかとかね。ドッグランの、この、賢いね、事故やトラブルを避けて、愛犬さんと飼い主さんが楽しめるような、そんな使い方はできないかな。ということで今日はお話をしてみようと思っています。で、これなんですが、私自身は自分の愛犬ね、2年前に虹の橋を渡りましたけれども、じゃあ、愛犬をドッグランに連れて行ったことはないのかというと、そういうわけではありません。ドッグランに連れて行ったことはあります。特にね、私は、まあ、横浜に住んでるんですけれども、横浜でね、有名なドッグラン、有名なドッグランってでもどうかなと思うんだけど、有名なドッグランといえば、まあ、新横浜のね、日産スタジアムの、に付随している公園の中にある、新横浜のドッグランだったり、あとはもうちょっと足を伸ばして、私がよく行ってたのは、駒沢公園、あ、駒沢じゃないや、代々木ですね。代々木公園のドッグラン。そして、駒沢公園のドッグランにも行ったことはあります。で、今はね、ちょっとスタイルが変わってるかもしれないんですけれども、じゃあ、そのドッグランに私は何のために犬を連れて行ったのか、というふうに考えたときにね、まず皆さんに、ドッグランにね、連れて行きたいって思ったときに、その日のね、目的を決めるといいと思うんですよ。その日、ドッグランで何をするのか、何をしたいのか、何ができたら帰るっていう形にするのか、っていうのを、一つね、決めておかれると、この賢い活用法につながるんじゃないかなと思っています。それはね、例えば、何時までに、帰らないと家族が帰ってくるからとか、夕飯の用意があるからとか、そういう形ではなくて、自分ご自身のね、愛犬さんに対して、どんな目的を持って使うのかっていうことですね。例えば私だったら、今日は、みことさんとドッグランに、代々木公園のドッグランに行って、みことさんがちょっと、 見たことのない犬種、見たことのない犬種が来たら、ね、その子が入ってきて、そして、うちの美琴さんが、その子がいてもドッグランの中でリラックスができるような状態になったら帰ろうかな、ね。そういう感じで目標を決めていました。そもそも私が自分の愛犬をドッグランに連れて行く目的という大きなね、大きな意味での目的は、社会科見学ですね。はい。職場見学みたいな。はい。小学生の職場見学みたいなイメージで連れて行っていました。それと同時に、普段の生活、そして普段の、うちの愛犬のテリトリー内、自分が普段所属している、認識している近くの、お散歩コースであるとかね。それから当時から私は自分の店舗でドッグランも営業していたので、その中では見られない愛犬の行動や姿を知りたいという思いがあったんですね。なぜかというと、犬というのは、ホームとアウェイでは完全に違う行動をするんですよ。まあ、これも、性格や犬種にもよるんですけれども、全く同じような行動をする、動じないワンちゃんもいますが、うちの愛犬はですね、割と精神的にビビリなところがある犬だったので、そういうワンちゃんの場合はですね、ホームでは強気に出て、アウェイでは弱気になるわけですよね。もしくは虚勢を張るという。そういうことが、うちの愛犬の特性として、私は知っていたので、このギャップですね、ホームとアウェイのギャップを小さなうちから埋めるためには、もちろんね、もともと持って生まれた性格や特性や本能的な部分っていうのは、変えることはできない部分があるんですよ。これは人間も一緒ですよね。昨日私ね、自分の所属しているファンビジネス講座、五十嵐海流さんのファンビジネス講座の中で特別会がありまして、キャリアコンサルタントの宮内さんという方の、講義を受けたんですけれども、その方の素晴らしい講義で、それでもね、気づきがあったので、後日アウトプットしようと思うんですけれども、自分の持っている特性ですね。自分の中に生まれ持っている特性、それは、変えられないもの。それを基軸として、いろんな才能や可能性というものが伸びていくし、得意不得意というのができてくるんだけれども、それをきちんと自分自身が知っておくということが大切ですよというお話だったんですが、これね、全くもって、犬にも愛犬さんにも当てはまることだなと私はしみじみ感じたんですよね。というのも、ドッグランに連れて行く、ドッグランに連れて行ったら、犬が、犬同士、ね、他のワンちゃんと仲良くできるだろうとか、遊ぶだろうとか、そういう、なんていうのかな、リードを離して自由にした時にそこで楽しんでくれるだろう、と飼い主さんが思ったところで、そうならない、そう思わないワンちゃんもいるんですよね。これはですね、この愛犬さんの特性、生まれ持っているものというものをきちんと飼い主さんが、知っておく必要が私はあると思うんですよね。その愛犬の特性をきちんと知ることで、この子はドッグラン向きなのか、それともドッグラン向きじゃないのか、ドッグランに楽しめるのか楽しめないのかっていうことももちろん変わってきますし、ドッグランでの楽しみ方やドッグランの活用法っていうものも、その子とその子の持っている特性によって変わってくると思うんですよね。玉木さんありがとうございます。日産スタジアム代々木、小松のドッグランだと犬の数も多いでしょうか。人気なので県外からも来そうですよね。そうなんですよ。まさにそれを私は目的としていて、自分のホームから離れたところに愛犬を連れていくという、意図で行っていたんです。わざわざ犬と人が多いところにわざわざ連れて行っていました。はい。それトレーニングの一環として連れて行っていたんですね。玉木さん、本当に個体差全然違います。そうなんですよ。ただですね、こういうことを、例えば、しつけの、やトレーニングの本やネットの情報になかなか詳しく書いてあるってことは少ないと思うんですよね。そう。愛犬の持って生まれている特性をまず理解して、その子に合ったトレーニング法や接し方や生活ルーティンの作り方や、それこそドッグランの活用法や、ね、お友達の選び方。お友達の選び方ってもあれだけど、 なんかそういうことを、やっぱり私はもっと広げていきたいなって思うんですよね。うん。ちょっと話が脱線しちゃいますけれども、今度ね、来月の末から私がスタートする初のね、オンライン講座、全6回、約3ヶ月のね、その愛犬の、愛犬が夢中になる魔法の講座ですね。こちらはですね、まず第1回目が、この愛犬さんの特性をきちんと飼い主さんが知るという回をわざわざ設けてるんです。なぜかというと、トレーニングや、コミュニケーションを高めるすべての土台というのが、飼い主さんが愛犬さんの個性や特性や、そういった本能的なパターンというのをきちんと理解した上で、何かその上で行動を組み立てていくっていうことが基軸だと思っているんですよね。うん。でね、ドッグランのお話に戻りますけれども、はい。このドッグランに関しては、その愛犬の特性をまず知って、何でもそうなんですけど、知った上でね、利用するし、利用しないっていうのは、もちろん、決めていただきたいなと思うんですけれども、例えば、うちの、ね、私の愛犬みたいに、あんまり別に人、まあ、慣れた人は好きですよ。うん。人に慣れていくと、とてもその人のことを好きになるんですけれども、結構ね、ツンデレ君だったんですよ。うん。だからなんか、初対面で必ずしも相性がいい犬では全然なかったですね。玉木さんのおうちの、はい、ワンちゃんのように、犬でも人でも誰でも大好きわーっていう感じの子では全然若い時はなかったです。はい。だからこそ、ホームとアウェイの差が、さらにギャップが出てきてしまう。これを埋めていくためには、やっぱり、社会化経験を積んで、アウェイ、ホームでそんなに強気になることがないように。そして、アウェイで、彼自身が自信を持てるように、経験を積み重ねていけるように。ということで、私は、アウェイのドッグランによく彼を若い時ね、特に連れて行っていました。そして、その日の、連れて行く目標っていうものを決めていました。例えば、今日はドッグランの中で3回呼んで戻ってくるっていうことができたら、それでもう目標達成で帰るようにしようとか、うん。3頭のワンちゃんと一緒に、穏やかに過ごすことができたら帰るようにしようとか、ね、大まかな、社会化経験をアウェイで積むっていうことと、プラスその日の目標というのを決めていました。うん。なので、皆さんもね、ぜひ、連れて行くときには、どうしてうちの子をドッグランに連れて行くのかっていうこと、プラス、その日の目標というのを決めてあげるといいと思います。で、ドッグランね、事故や怪我が起こる一番の原因っていうのは、先ほど、前回のね、配信でもお話をしましたけれども、やっぱり距離とキャパシティなんですよ。犬同士の距離感が、やはり近くなればなるほどトラブルというのは起きやすいです。これはもう、私自身が小さいながらもドッグランを運営してきて分かったことでもあります。ですので、他のワンちゃんと十分な距離感を保てないなと判断した場合には、私はドッグランにわざわざね、横浜から代々木まで連れて行って、見ても中には入らないっていうことをよくやってました。あ、その手さんおはようございます。ドッグランに1歳前に1回しか行ったことがないんですが、皆さんリードを外しているのですか？まあ、ドッグランなんでそうですね、瀬野さん。はい。基本的にはドッグランの中でリードをつけてるっていう子はレアだと思います。でね、これ怖いと思います。おそらく。初めて、怖くないですか皆さん。他のワンちゃんたちがいっぱいいる中で、ドッグランに入ってリードを外すって結構勇気がいることだと思うんですよね。うん。だから、まあ、だからこそ私は別に無理に連れてく必要はないと思うんですけれども、ただ、リードを外すことで見えてくる世界線もあるんですよ。うん。レントさんが、そんな大勢なの怖いかも。散歩ですら噛まれたことがある。そうなんですよね。そうなんですよ。怖いと思います。ただですね、これもね、ちょっと私本当に配信したいこととか、お話ししたいことがね、山のように。いつもだけど、いつもだけどね。はい。あるんですけれども、 林業による弊害っていうものも確かにあるんですよ。で、それはですね、林業というものは犬にとって非常に大切なものというか、なんていうんですかね、とても特殊な役割を担う道具なんですよね。うん。だから、この林業があるかないかだけで犬の態度がガラッと変わってしまうっていうことは多々あるんです。それもあって、この子は、本来、リードがなかったら、ご自宅では別ですよ。ご自宅の中は、ホームですから、本当に。彼らの犬たちの聖域ですからね。うん、ご自宅やご自宅の庭っていうのは、聖域ですから、はい。彼らの犬たちにとっては。そうではなくて、要するに、ホームではなくて、アウェイですよね。アウェイの場所で、リードを離した時の、本来の、姿っていうのは一体どういうものなんだろうね。うん。これも、うん、知っておく必要があるなと私は思って、それも検証したくて自分の犬を連れて行きましたね。うん。なんてさんが、うちの黒い丸腰の犬に対していきなり攻撃するワンちゃんもいますよね。ああ、そうですね。ね、前に、そういうふうに攻撃をされたことがあるっておっしゃってたので、そうなんです。ただ道歩いてたって、小学生が道、通学路歩いてたって車が突っ込んでくることもあるので、お散歩中にすれ違いの犬に突然噛まれるってことは、やっぱり少なからずあるんですよね。うん。そうですね。まずは水中どこからに行ってみようかな。そうなんです。まあ、ちなみにですね、リードをアウェイの土地で、話したときに、うん、飼い主さんに、いつもね、リードをぐいぐい引っ張って、こう、飼い主さんの前や横や、縦横無尽に歩くような子たち。意外と、リードを離してしまうと、飼い主さんにくっついて歩いてくるっていうことも結構あったりするんですよ。社会が見学的にあまり意味ないけど、いやいや、いいと思いますよ。うん。私も、もし、これは、経験が少ない子犬さんでも、生犬さんでもそうなんですけれども、もし、ドッグランに連れて行って、他の犬との交流じゃなくて、この子自身がアウェイの土地で、リードという犬絆がない状態で、どういう行動をするんだろうっていうのを見たいなと思った時には、空いているドッグラン、ね、誰もいない時にドッグランに行って、誰か来たら帰るっていうぐらいの使い方。これもまた一つね、活用法だと思うんですよ。私は、そういうドッグランに来た時は、呼び戻しの練習のトレーニングとかね。うん。あとは、ついて歩くとか、あとは、物を探させるトレーニングですね。そんなことを、一人でドッグランで楽しんでいました。でね、ドッグランに皆さんが連れて行くときに、なんていうのかな。その目的のがいろいろあると思うんですけれども、ワンちゃんを走らせたい。ワンちゃんを、他のワンちゃんと交流させたいとかっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、案外ね、連れて行くと、こう、走らなかったり、地面の匂いばっかり嗅いでたり、他の犬に全然興味なかったり、なんなら他の犬を避けて逃げたり、飼い主さんの後ろというかね、足の間に隠れてしまったりとか、そういうことね、意外と多いんですよ。玉木さんがありがとうございます。赤谷がいつも行くドッグランは常連ばかりなので、初めての子が来ると攻撃的になる子がいますね。たまたまかもしれないけど、割と小型犬に多い印象です。そうなんですよ。これは小型犬に多い印象っていうのは、攻撃的になる子が攻撃、小型犬の印象が強いということですかね。うん。瀬野瀬さんが、うちも不慣れなので、匂い嗅ぎで終わりそう。頭きたそうです。ありがとうございます。あのね、これがね、そのドッグラン、私は、ドッグランの中に、常連さんグループ、明らかに常連さんグループ、これは飼い主さん同士がおしゃべりしてたりとか、飼い主さん同士の距離が近かったりするのですぐわかるんですけれども、このね、常連グループがいるときは、入らない方がいいと思います。玉木さんの、批判をしているわけではなくて、 結局、なんていうのかな、転校生みたいな扱いになっちゃうんですよ。小学校のクラスの中で転校生がいきなりポツンと入ってきましたみたいな感じになっちゃうので、どうしてもね、集中がそこに行っちゃうんですよ。で、これが、あ、そうそうそう、瀬野手さんね、公園もそうです。公園でも、結構、常連グループって集まってるじゃないですか。で、そこの近くに行くだけで、そこはドッグランじゃないのに、もうその常連グループさんたちの意識の中では、こっからこっちは俺らのテリトリーっていう、この共同体のスペースっていうのが、心理的にできちゃってるんですよ。なので、そこを一歩でも通るもんなら、わーわーって言われたりですとか、ね。うん。そういうことが多々起きますので、もう私は自分の、私の愛犬はですね、公園に行っても常連グループね、全く無視でしたね。はい。吠えられようが、何しようが、もう素通りっていう感じでしたね。うん。あ、そうなんです。そこに行くとめっちゃ吠えられたり追いかけられたりします。そうなんです。それは、それが、リードがなくなったのが、ドッグランでの常連グループっていう感じなので、私は、常連グループが初めて行ったドッグランで、いる場合は無理に中に入らない方がいいですよ、というふうに伝えています。玉木さんが、うちのドッグランは住民しか使えないので、どうしても常連になるんですよね。時間帯で来る人が違う感じです。あ、それはね、それでいいと思いますよ。うん。で、先ほど玉木さんのお話で小型犬と大型犬という差がありましたけれども、これはね、どうしても小型犬の方が、なんていうのかな、攻撃的に見えてしまうシーンが多いです。これはですね、その犬が攻撃的である、ということにイコール直結するわけではないんですね。うん。なんですけれども、メンタルキャパシティ、要するに許容量の差なんですよ。他の犬を自分のテリトリー内、自分とか、ね、別に土地の所有権がそのワンちゃんにあるわけじゃないんですけれども、借用書を持って契約書にハンコしてるわけじゃないんですけれども、勝手にその精神的にね、うん。ここは俺様の土地だ。私の居場所よ。私と友達と飼い、ママと、ママのお友達の場所なんだから、あんたなんか入ってこないでっていうね、その教室でもいるじゃないですか。なんか小さいくせに威張り散らしてるね。女子とかね。まあ私のことですね、これね。昔の。はい。なので、そういうふうに、小型犬の方がなりやすいんです。で、面白いことにですね、この小型犬を、じゃあ、全くアウェイのドッグラン、犬たちがいるドッグランの中に、飼い主さんなしでポンと入れちゃうとどうなのか。一言も吠えないですよ。ほぼ。80% の確率で、その子は吠えません。逃げ回ります。これは私がよく犬の保育園で見る光景なんですけれどもね。瀬野手さんが、本当犬の沼張りになってるみたいです。うちも無視してますか？無視してるときには小声で褒めます。そうです。素晴らしいです。さすが瀬野手さん。瀬野手さんが、玉木さん、うちも愛犬より小さい小型犬に2回噛まれています。そうなんですね。怖がりなのか、切れやすいのか、両方ですね。これはね、瀬野手さんはね、ずっと私の、メンバーシップとか、そして、オンラインセミナーにもね、ご参加いただいてたこともあるからお分かりだと思うんですけれども、結局、メンタルキャパシティの問題で、需要ですね、人間もそうだと思うんですけれども、玉木さんが、ね、人間もプロフェッショナルだと思うので、よくお分かりだと思うんですが、心の広さ、精神的な許容範囲が、やっぱり大型犬の方が、器が広いんです。大きいんですよね。小型犬の方が、そういった意味で器が小さいんです。物理的にもね、体も小さいじゃないですか。だから体が小さい分、虚勢を張らないと、ね、怖いものが近づいてくる、嫌なものが近づいてきたときに、 全力を持って、その嫌だ、怖いっていうものを排除しにかからないと、自分自身が危ないわけですよ。だから、防衛本能なんですね。吠えているっていう時には防衛本能です。はい。そうなんですよ。でね、これね、私の保育園には、うちの犬は犬が嫌い、苦手で、めちゃくちゃ吠えちゃいますとか、こう、からがみしちゃいますとか、逃げてしまいますとか、震えちゃいますとか、隠れますっていう子が、叩きます。ただやってきます。で、私、犬の保育園の日には、ストーリーズでね、今日の保育園生の様子っていう風にあげたりとかしていますけれども、それ見ていただくとね、皆さんね、みんな、仲良くしてて、いいですね、とか、うちも、こんな風に他の犬と遊べたらよかった、とかっていう DM をね、時々いただいたりとかすることがあるんですよ。あるんですけども、別にね、遊んでるわけじゃないんですよね、あの子たち。遊んではいないんですよ、あんまり。よーく見るとわかると思うんですけど、それぞれが、それぞれのことやってるんですよ。はい。まあ、小さなお庭なんで、ね、本当にワンちゃんが、数頭いたらいっぱいになってしまうんですよ。うん。独立独歩に見えますね、とか、そうなんです。うん。先生さんが、うちの子犬嫌いなんですって飼い主さんが言うの聞きますねって、そうなんです。これのね、犬嫌いになるのは、犬嫌いにさせているんですけれども、飼い主さんがね。うん。なんで犬が犬嫌いになっちゃうのかって、これね、飼い主さんからするととても不思議みたいなんですけれども、犬のことを、犬という生き物の特性をよく知っていくと、それは非常に納得できることなんですよ。あ、そりゃあ好きじゃないよね、と。ね。うん。例えば皆さんの中で、こう、私はね、子育てを自分がするまで子供が苦手だったんですよ。子供が好きじゃない。子供苦手、むしろ。関わりたくない。うるさいし。そういう嫌な女だったんですけれども、ね。子供、ちっちゃい子供がギャーとかキャーとか言いながら公園で走ってるのを見て、微笑ましく、可愛いな、私もああいう子が欲しいなって思ったこと一度もないんですよね。一度もないんですよ。なんでかっていうと、自分が犬のトレーナーをね、若い頃からやっていたので、犬にとって子供って割と天敵なことが多いんで、子供が走ると犬が吠えるとか、追いかけようとするとか、怖がるとかっていうのがあったり、そういう子たちがね、走り回ってると、私はね、ちょっとイライラしてたんですね、公園とかで。せっかく今この子は落ち着いて、お散歩できてるのに、あんたたちが走ったり、ボールこっち飛んできたら、また興奮するじゃないかよみたいな。めちゃくちゃ自分本位。なんですけど、これね、なんでそうだったかっていうと、自分に経験値がないから子供が苦手だったんですよ。嫌いだったんですね。はい。これね、同じ人間じゃないですか。なんなら自分も昔子供だった。うん。なんだけど、なんとなく苦手意識があった。好きじゃなかった。これなんでそうだったのかっていうと、経験値がなかったからなんですよ。どう接したらいいのかがわからない。うん。だから、私は子供が苦手だったんですね。まあ、ただ親になってみると、あ、子供ってこういうものが面白いなとか、可愛いなとか。そして、その他のお家のお子さんもね、やっぱり可愛いなって思えてくるわけなんですよ。で、これとね、犬が犬に対して持つ印象って、割と似てるんじゃないかなと思います。もしくはね、外国の方とかね、うん、こう、外国の方とお話をしたことがない。ってなると、何語で喋ったらいいの？英語できないし、どうしよう。怖い。嫌だ。逃げたい。避けたい。ね。だけど、意外と話してみたら、身振り手振りだけでもなんとかいけるなとかね。うん。あ、意外と同じ笑いのツボがあるなとか。意外と、なんか、美味しいと思うもの一緒だなとか。ね。経験値がないと、動物というのは、これはね、人間だけじゃないです。動物の本能として、 わからないものが怖いんですよ。避けたい。その避けたいが、避けられない状況、もしくは自分が守らなくて、何かを、自分が自分を守らなくてはいけない状況に置かれると、それが転じて攻撃という形になっているわけですね。これ人間の戦争もそうですよね。うん、そうなんですよ。人も全くその通りなんですよ。なので、まあ、壮大なね、話にちょっと、なりかけちゃって申し訳ないんですけれども、結局、犬に対して犬が吠えてしまうとか、攻撃を仕掛けてしまうとか、嫌いだとか、排除しようとする。とかね、逃げるとかっていうのは、結局、犬が犬に対しての経験値がないんですよ。それから特に愛玩犬種、小型の愛玩犬種が犬が苦手となりやすいな、犬に対して攻撃を仕掛けやすいなって皆さん思われている印象があると思うんですけれども、それは全くその通りで、なぜかというと、この小型の愛玩犬種っていうのは、今私ね、犬種紹介をずっと細々とやっておりますけれども、これはね、人間が犬よりも人間の方を好きになるように選択繁殖してきた結果なんですね。同種の動物よりも人間の方に重きを置くように犬というのは選択交配されてきてるんですよ。犬ってだから非常に人工的な生き物なんです。ね。これで私はこのドッグランのところに立ち戻るんですけど、そろそろね、終わりにしていこうと思うので。そう、玉木さん、特にね、愛玩犬種、まあ、レトリーバーとかもそうなんですけれども、人と一緒にいることを好む気質、そういった気質を重宝されて、だってそうじゃないですか。人間が可愛いなって思う犬って、人間に懐く犬ですよね。はい。皆さんそうでしょ？だから、本能的に犬という生き物は、人間と犬がいたら、人間に懐くように、そういうふうに本能的に、プログラミングされてるんですよ。秋さんおはようございます。ケロケコさんおはようございます。ありがとうございます。セヌズさん、あとは彼に同行する種類のワンちゃんにも気をつけてますが、それは心配ないのかしら。はい、これもね、ちょっとせっかくご質問いただいたのでお話をしていこうと思うんですけれども、まあね、だから、犬と人間がいたら、犬は人間の方に意識を配り、仲良くなるように、懐くように、本能的にプログラム、されている不思議な生き物だということを皆さんね、ぜひ覚えていただきたいと思います。そうなると、犬同士を遊ばせるためにドッグランは必要か？これはね、私が7割の確率で7割必要ないよっていうのは、本来犬は犬同士でいることを好む生き物じゃないからなんですよ。まあ、ここまではっきり言っちゃうとちょっと語弊がありますけれども。犬は人と一緒にいる方のことを好む生き物なんですね。だからよくね、小型の愛玩犬種なんかは特にドッグランに行っても、あっちの飼い主さん、こっちの飼い主さんに挨拶ばっかり行って、その飼い主さんの愛犬さんに怒られるんですとかっていう方もいらっしゃるんですよ。全くその通りなんですね。だって、本能的に、特に愛玩犬種なんて人に好かれるように、人が好きになるように、選択して、こう、何十年、何百年、何世代、何十世代と、繁殖を繰り返されている生き物なので。ケロケコさんおはようございます。ちゃんこさんおはようございます。そして、先ほど、セヌズさんから、猟犬ですね。猟犬について出てきましたけれども、これはまた意図が変わってきます。で、すべての犬、犬種というものを持っている犬たちは、何かしらの目的があって、そのために作られている犬です。人工的にそういう特色を強化されているんですよね。うん。非常に人工的な生き物です。これは猫と全然歴史が違います。だから、 小型の愛玩犬種、また戻っちゃったけど、小型の愛玩犬種さんに関しては、特にその、特色というものを非常に強めて交配されてますから、人と一緒にいるのが好き、人が好きっていうことを強められているので、これは逆に言うとですね、しっかりとそこを意識して経験を積ませてあげないと、ますます犬が苦手になるんですよ。ますます犬が苦手になるし、一人でいられなくなります。なんでかというと、その犬たちは人と一緒にいることを好むようにプログラミングされて、このように誕生されてきている。ね。そういう本能的な生き物なので、うちの犬分離不安なんですっていう方多いんですが、一人でお留守番できないんですとか、一人になるとキュンキュンキャンキャン言っちゃうんですとかっていう方いらっしゃるんです。それはその通りなんですよ。だから、練習をしたり、それでも大丈夫だよ。あなたは一人になっても死なないよっていうことをきちんと経験として、体験として教えてあげる機会を持たないと、犬のことも嫌いになりますし、一人ぼっちにもなれない。ことになります。これは特に小型の愛玩犬種に多い傾向になります。なので、小型の愛玩犬種さんがドッグランにね、連れて行った時に、他のワンちゃんたちと、パーって遊ぶかっていうと、遊ぶ子もいますよ、もちろん。遊ぶ子もいるんだけれども、特に、3歳を超えると、ほぼほぼ遊ばないんじゃないかな、というふうに思います。で、良品なんですけれども、これ量ですね、量のスタイルにもよります。例えば、レトリーバーたち。レトリーバーたちというのは、一応猟犬と言われています。ただ、彼らの仕事というのは、獲物を撃ち落とした、大体は水鳥というか、鳥ですね。鳥なんですけれども、瀬野さんありがとうございます。確かに飼い主さんの匂いばかり嗅いでます。そうなんですよ。はい。そういうふうに、本能的にプログラミングされている子たちなのでね。はい。ヒロケコさんがドッグランの外から、千葉県、うちのこと見ています。はい。それが一番正解ですね。はい。社会科見学ということで。ああいう子たちが今日はいるんだね、っていう感じで。はい。それが一番いいと思います。で、その、犬種の特性というものは、やっぱり特に強化されているのが、その、猟犬の世界でして、レトリーバーたちは、人と一緒に何かをする犬たちなんですね。うん。人と一緒にいて、人のもとに指示されたいものを持って帰ってくるっていう特性を非常に強化されている犬種です。ゴールデンレトリーバー、ラブラドールレトリーバー、フラットコーテッドレトリーバー。他にもレトリーバーたちいろいろいますけれども、ね。なので、こういう子たちというのは、人と一緒にいるということも非常に得意です。だからこそ、ゴールデン、そしてラブラドールは日本でも大型犬の中では不動の人気になっていますけどね。なぜかというと非常に人懐っこいから。なんだったら犬たちよりも人といることを好む。大型犬なのに小型犬の特色もある程度合わせ持つから。っていうことで非常に愛される犬種でもあります。もちろん大型犬ではありますので、大型犬特有の気質というのももちろん持っています。そう、大正解ですけど、ケロさん。でね、私はイギリスにいるときにはレトリーバーたちとたくさん暮らしていましたし、大型犬の方をより多く見てきたんですよね。うん。そしてですね、だけどその中で、猟犬たちの中では、やっぱり、その、獲物を追いかけて、仕留める。最後のとどめを刺す。っていう役割の犬たちもいるんですよ。だから、この子たちは、その本能を強化されてきているので、そういう犬種を飼った時には、その本能的な衝動のコントロール、ということを飼い主さんが心がけなければいけないと思います。これはですね、持って生まれた、先ほどもお話ありましたね。その犬のコア、核となる部分に、準血種であればあるほど、 変えられない部分っていうのは確かに存在しているので、その犬種の特性を知ること、そしてその犬種の中でご自身の愛犬という、その子自身の特性を知ること。これ3段階あって、犬という生き物の特性を知ること。犬種の特性を知ること。その子個人の特性を知ること。この3つをぜひ飼い主さんには知った上で、この子に合った接し方、この子がリラックスできる接し方、この子がより豊かに楽しく幸せに感じる接し方、そして飼い主さんとね、より深くコミュニケーションを取りながら飼い主さんの生活も豊かになるような接し方、これができるようになるかどうかだと思うんですね。うん。なので一概にドッグランというものを取った時も、隣の誰々ちゃんはドッグラン行ってあんなに楽しそうに走ってるのにうちの子はっていうのは本当にね、馬鹿げた話だと思うんですね。うん。なんでかっていうと、持って生まれた格が全く違うので、あ、隣の子は楽しんでるけどうちの子は家でお家でまったりしたり、私とお庭でボール投げするのが好きなのね、それはそれでいいんですよ。セヌテさんが、確かにレトリーバーさんたちは人間大好きさんが多いですね。そういうふうに特色を強化されているので、だから私なんかはよくイギリスで猟バーですね、シューティングに一緒に行きましたけれども、あの子たちは、ね、うん、競技会で鳥を撃ちますよね。鳥を撃ちます。一斉に何十羽という鳥を撃つんですけど、その鳥たちが空からバタバタと落ちてきて、でも、回収してくる鳥っていうのは、1羽に決められてるんですよ。例えば、50メートル先に落ちた、あの岩の向こうに落ちた鳥を、あなたの犬は回収してきてください。で、ジャッジって言われるね、審判みたいな人たちがいるんですけど、そういうふうに審判から指示を出された時に、ハンドラー、その犬の保持者ですね、持っている、その犬を連れている人は、50メートル先の岩の向こうに落ちた鳥を自分の犬に回収させてくるわけなんですけども、これね、例えば50メートル先の岩の向こうに落ちている鳥を回収してきてくださいって言われたときに、周りにたくさんじゃなくて複数の鳥が落ちているわけですよ。10メートル先に1羽落ちてる。20メートル先にも1羽落ちてる。これね、途中で指示された鳥以外の鳥をも加えてしまったらその場で失格なんですよ。ガンドッグという競技はね。でも犬の本能が強かったら、これ狩猟をとどめを刺すとい う役目の猟犬である場合にはどれでもいいんですよ。どの鳥でもいいんです。そこは重要視されていないので、どんな鳥でも行きます。ただ、どんなに誘惑があっても、ハンドラーの意思を組んで、ハンドラーに指示された鳥だけを、獲物だけを持って帰ってくる。それが、レトリーバーはできる犬種なんですね。それだけ人の意思をきちんと強く聞くということが、強化されている本能的にね、犬なんですよ。だから、例えば、盲導犬だったり、ファシリテーションドッグだったり、介助犬だったり、そういったお役目を持つ犬たちに向いているというふうに言われていますね。猟犬が悪いっていうわけではないです。その特性を強化してきたのは全て人間ですからね。だから犬は犬の違いがあるよっていうことを、どうしても人間は、特に日本人はですね、小学校に行ったらみんなで仲良くみたいな標語がね、黒板の横上に貼ってあるみたいな感じのところで我々は育ちましたから、みんな仲良く、ね、みんな仲良くって意識を持ちがちなんですけれども、みんな仲良くっていう標語は犬たちの本能にないんですよ。おはようございます。はい。ひろみかさんもしーちゃんも、はい、カエルさんもおはようございます。そう。たまきさんが本能。そうですよね。動物ですもんね。そうなんですよ。 だから、我々が作り上げた生き物なんで、この犬という生き物はね。うん。なので、その特性をきちんと理解してあげることが、愛犬さんに対して悩まない。より愛犬さんにとって魅力的な飼い主になり、愛犬さんに対して、豊かな生活を、ね、私たちって愛犬さんからたくさんの癒し効果だったり、いろんな効果をもらうじゃないですか。それに対して私はね、どういうお返しができるかなって考えたときに、彼らにとってストレスなく楽しくその一生を終えられる飼い主でありたいなっていうのが、私がトレーナーを目指した原点でもあるんですよ。それを、ね、多くの飼い主さんが自分の愛犬さんを一番に幸せにする、はい、飼い主さんになるためには、やっぱりこの、自分の犬の個性をきちんと知るっていうことだと思うんですよね。はい。でも意外と、どうしてうちの子ってみんなと仲良くできないのかしらとかね、そういう悩みの部分に飼い主さんはフォーカスしがち。ドッグランに行っても全然他の犬と遊ばない、他の飼い主さんばっかり挨拶してるとかね、マーキングばっかりしてるとかねはい、他の犬のことを追いかけ回してばっかりいるとかね、飼い主の後ろに隠れてばっかりいるとかね、パーチ、うちの子にはドッグランは必要ないです。はい、ひろみかさん。はい、そうなんですよ。はい、間違い。私もよくやりますよ。大丈夫です。そう、ただね、ずっとお話をしてたのは、犬という生き物は、同種である犬同士仲良くなるという特性よりも、人とより意識を通わせる方に重きを置くように、そういうマインドになるというように作られている生き物なんですよ。だからね、ドッグランに連れて行って他の犬と交流したのは当たり前ですよっていうことをお話ししてました。その意味で言えばドッグランというのは必要ない。だけど犬本来のアウェイルのこの子の、スキルとかレベルとか、ホームは別ですよ。自分のお家の中は全く別の安全圏ですから。そうじゃなくて、一歩外に出た時に、この子が犬としての本能や習性や行動や、そういったものをリードを外したところで、どのぐらい発揮できるのか。それを見るためには、ドッグランって非常に適役ですよ。だって、リード離せないからね。この子は、リードが、飼い主さんから離れたときに、どういう行動をするのか。例えば、私なんか、みどこさん連れてったときに、もう最初ね、怖くてね、ずっと私の後ろを、トレーナーの犬のくせにね、ずっと私の後ろをですね、もうあれ、みどこがいないなと思ったら、私の死角に入るぐらいにぴったりとくっついていたので、はぁ、と思ったんですけど、この、うちのみどこは、アウェイでリードを離されると、このぐらい自信がないんだ。これはもうちょっとね、アウェイでの経験を積ませて、彼自身がアウェイが怖くならないように自信を積ませてあげないといけないな。そういうね、バロメーターを測るという意味で、ドッグランを私は利用していました。あ、トットさん、こんにちは。ありがとうございます。おさらどうぞ。同じですね。それぞれ違う。比べないセナップさん。そうなんですよね。ひろみかさんが貸し切りじゃないとドッグランに行かないです。それが一番いいと思いますよ。安全面を考慮するのであれば。トッチョさん、たくさんありがとうございます。すいません。いい話。ナオンさん、こんにちは。はじめましてですかね。ありがとうございます。もうそろそろね、1時間になりますので、1時間以内にはおしまいにしていこうかなと思っています。ひろみかさんが、うちの僕も私の足元にいる家族だけになった瞬間走り出します。そうなんですよ。犬って本来ね、そういうものなんです。自分が不安を感じたり、ちょっと、不快だったり、警戒したりすると、自分が一番頼りにしている、飼い主ですね。飼い主さんの近くに来て、飼い主と自分を近い距離で守ろうとする。そこに対して、アウェイで他の犬や何か刺激が、 終わってきそうになると逃げたり吠えたり追い払おうとするわけですよね。これが常連になると今度はこの不安とか怖いというよりもこの場を守りたいっていう気持ちの方が強くなってきますから、ドッグランの中で常連グループがいるときに入ろうとするのはその常連グループさんたちの本能的なねテリトリー意識を刺激してしまうので危険なことがありますよというお話を先ほどはさせていただきました。ちーちゃんが新婚時代に2匹の柴犬を飼ってたんだけど、散歩に行くたびに喜びすぎて鎖を切って国道に飛び出して、そうだったんですね。なるほど、しーちゃん、それはショックでしたね。はあ、それはちょっとね、飼えなくなっちゃいますね。ケロケコさんが、うちの柴犬さんは私の手からリードがすっぽ抜けた時に、なんで離したって顔で立ち止まっていました。そう、これはね、またちょっとね、次の機会にどこかでお話ししたいんですけども、リードの魔力っていうのがありまして、リードの力ってすごいんですよ。リードってたかが一本の紐だったり鎖だったりすると思うんですけど、犬にとっては非常に強いメンタルブロックであり、命綱であり、精神的な拠り所でもあるんですね。なので、これをね、非常にどうやって使うかっていうのは、たかが一本の紐なんですけれども、この使い方によって相当な差が出てくるんですよね。それからこの一本の紐があるかないかだけで犬の態度や行動が全然変わってくるんですよね。ムガさんが、銀之助はひたすら端っこを訓活。わかる。ドッグランの楽しみ方、それもね、一つ、なんていうのか、正しい使い方だと思いますね。それでもいいと思います。それは個性だからね。ケロコッコさんちのワンちゃん賢いね、とかって言って、シーちゃんがね。まあ、その、リードがね、パッて離れた時に、今がどういう、反応をするのかどうか。これもね、日頃の飼い主さんとの、関わり方にかかってきているものでもあります。その集大成がお散歩。日頃の飼い主さんとの関わり方の集大成がお散歩でもある。というふうに私は考えていますからね。ケロケコさんが、私としては手をつないで散歩をしているつもりだったので、気持ちが伝わってた後嬉しかったんですが、見つめてくる顔がかわしすぎました。これね、すごいわかります。実は、私もね、自分のね、子供が、娘がね、愛犬のリードをどうしても持ちたいって言った時に、もうこうリードを持たせていたんですよね。はい。で、ただ、絶対に離しちゃうだろうな、まだ、そんなに3歳とか2歳とかそのぐらいだったから、絶対離すだろうなと思ってたから、なんだろう、車が来たり、そういった、なんかこう自転車が多かったり、人通りや犬がいっぱいいたりっていう時では絶対持たせなかったんですけど、裏のね、前に住んでた家の裏に誰も来ない空き地がありまして、そこでね、ちょっとだけ持たせてたんですけど、まあ、案の定娘がね、手を離したわけですよ。まあ、その頃にはうちの相手もね、10歳超えてて、全然、こう、おじいちゃんでもあったんですけれども、そしたらね今でも覚えてますけど、うちのニコさんが、兄ちゃん、娘ちゃんが、俺のリードを離しちゃったんだけど、大丈夫？俺、ここで止まってた方がいいよねっていう顔で、すごい困った顔して、そこで、このリード、拾ってくれないかなっていう顔でね、娘とね、私を交互に困った顔で見比べてたのが、おかしくて、つい笑っちゃったことを思い出しましたね。カエルさんがお話聞いてたら一緒にオーストラリアに移住したワンちゃんが恋しくなりました。あ、カエルさん、そうですね。オーストラリアはいいところですよね。ヤスオさん、こんばん。こんにちは。ありがとうございます。パラオにいるんですか、今。またまた世界中に飛び回っていらっしゃって、いいですね。ね、ほんといいですね。アロハ、パラオでもアロハ。ヤスオさん、ありがとうございます。ということでね、今日のお話、まとめに最後ね、かかっていきたいと思うんですけれども、僕らも本当に必要か、賢い使い方っていうことで、誰かと自分のワンちゃんを比べるのではなくて、自分のワンちゃんの特性や能力や、伸びしろや、それから今の 今のその愛犬さんのメンタルや他の犬や他のアウェイの状況をどのくらい受け入れられるのか、それを知るためにドッグランに連れていくというのは私は賢い、いい活用法じゃないかなと思います。そして愛犬さんの苦手なところとか、行動的な特性がある程度分かったところで、ね、目的を持って使っていく。まあ、ドッグランに、このドッグランに犬が3頭までなら、うちの子はリラックスしていられるから、3頭以上来たら帰ろうかなとかね。うん。そういう形で使っていかれるといいんじゃないかなと思いますよ。はい。あら、子供道場さん、こんにちは。ありがとうございます。もうそろそろ終わります。ドッグランは入らなければ大丈夫ですが、伸びるリードにめちゃくちゃ警戒してます。それはね、またこのリードのお話もね、次回か、その後ぐらいね、ぜひしたいと思います。リードの魔力についてね、皆さんとお話しできればなと思いますね。まあ、なんていうのかな。まあ、的確に言ってしまうと、リードってその子の特性ですね。先ほどからずっと言ってる犬の特性を殺してしまうことがあるんですよ。本来その子が持っている特性というものが、リードがあることによって全く見えなくなってしまう。そんなことがあるし、リードがあるからこその出てきてしまう問題。そしてその問題を出させないためのリードの使い方。それもあるので、ぜひね、皆さんに聞いていただきたいなと思うのでね、どこかで。6月の第1木曜日とかにしましょうか。まあ、来週でもいいんですけど。お話をしていきたいと思います。ね、良いフライトを、気をつけて帰ってきてくださいね。で、皆さんがドッグランの形状の好みになりますよね。日にちがいいと、起伏があるとか、いいのかとかね。そうですね。例えば、まあ、今はあんまりないけども、葉っぱこう、草木がいっぱいあるところがいいのかとか、そうじゃなくて、芝生のところがいいのかとかね、ウッドチップみたいな。ところがいいのかとか、うちの犬はちなみにでっかいオクチップのドッグランはすごい嫌そうでしたね。はい。はい。姉さんご挨拶ありがとうございます。以前子供ラジオさんが以前ドッグランに行ったらうちの犬が他の犬に尻かまれて、はい、そうなんですよ。その犬に退場させられてた。そうですよね。みかんさんこんにちは、来ていただいてありがとうございます。すいません、そろそろ1時間超えましたのでおしまいにしていきますが、よければアーカイブ聞いていただければと思います。ドッグランのね、賢い使い方は、ね、愛犬さんの特性を知るために使うことがいいんじゃないかなということをお話ししていました。それはね、ドッグランというのは貴重な、ご自宅、ホーム。私はあえてホームと言わせていただきますけれども、普段お散歩しているお散歩コースが、よく行く、公園だったり、自分のお家だったり、自分のお家のお庭だったり、そういうところではないアウェイの土地ですよね。アウェイの土地に行って、そこで自分の愛犬がどれだけポテンシャルを発揮できるのか。ね、それを見るためにはとてもいい場所ですよ。それで苦手が見えたら、その苦手、ホームならこれはできるけど、アウェイだとこれができないっていう、そのギャップを埋めてあげる。愛犬さんのマインドやメンタル、キャパシティ、要するに思考の器、受け入れられる、許容量の器を知り、そこを伸ばしてあげるための手助けになるのがドッグランでもありますよというお話をしてました。ただし、特に小型の愛玩犬種、特に小型の愛玩犬種というのは、人間に、他にね、犬がいても人間との絆を深く結ぶように選択、繁殖されてきた経緯があるので、ね、犬と人間がいたら、人間の方に懐きやすい、そういった特色を持つように遺伝子を作られてきている生き物です。ですので、他の犬と仲良くさせたいのであれば、放っておいたらそうはならないんですよ。放っておいたら犬が嫌いになる、犬より人が好きになるように。そしてね、経験値が少ないがゆえに犬が嫌いになってしまう。自分の愛する飼い主さんの家族を守りたいというために、ね、強気に出る。そして自分自身を守りたいというために強気に出て、それが声、噛みつきという行動に変わりやすい傾向を少なからず持っているので、 それを防ぎたいのであれば、きちんと飼い主さんが、犬種の特性、犬という生き物の特性、そして、ご自身の愛犬の特性を知って、それに合った接し方。それから、あ、うちの犬はこういう特性があるから、ここを問題が出る前に、経験値を積ませて、慣らしておいてあげる方がいいな、トレーニングしておいた方がいいな、ね、そういうふうにしていかれると、より豊かな、そして他の犬とね、他の飼い主さんと比べないで、豊かな、愛犬さんとの純粋面を過ごせるようになるんじゃないかなと私自身は思っています。ありがとうございます、ケルヒコさん。ですのでね、最後になりましたけれども、その愛犬さんの特性を知って、あなた自身が、飼い主さん自身が自分に自信を持つ、うちの愛犬はこうだから、ここを伸ばしていこう、ここをもっと褒めてあげる、これはちょっと苦手そうだからこっちは避けて、こういう方法で相手とコミュニケーションを深めよう。そういうことを少人数でお勉強する実践型ワークショップを含めた私初のオンライン講座を6月26日から開講いたします。こちら残席少なくなっております。はい。ご案内の方は、私のね、コミュニティになってるかな？はい。もうすぐ締め切りになってしまうかと思うんですけれども、よければね、私の20年間のキャリアを詰め込んだ初のオンライン講座となっておりますので、ね、まず、犬の愛犬の個性を、じゃあどうやって知ったらいいんだろう、どうやって伸ばしたらいいんだろう、ね、うちの犬にはどういう特性があるんだろう、これね、特性を知るっていうことは、もちろん飼い主さんにしていただくことで、愛犬さんとの天性が、一生がより豊かになるんですけれども、なかなか一人だと難しい。そのために私たちのようなプロフェッショナルがいるわけですから、よければね、これを機会に、あなたと愛犬さんの、この、何年、10年、ね、それをより豊かにするために、一緒にお勉強してみませんか、というオンライン講座の募集中でございます。詳しくはね、こちらのアーカイブの概要欄にも付けておきますし、コミュニティにも見せていきたいと思います。ホームページにも載っておりますので、よろしかったらこちらからご覧ください。残席が高くなっております。ということで、宣伝が終わりましたので、はい、来週のね、木曜日、5月29日の朝9時10分からの定期ライブ。今度ね、理由について少しお話しましょうかね。ただ私10時からちょっと予定が入っているので、少し短めのライブになると思います。そして、5月29日、同じ日の夜8時、夜はですね、無料のズームセミナー。はい。こちらはですね、何でも愛犬相談会ということで、わちゃわちゃおしゃべりをしたり、寄せられているね、ご質問にその場でお答えしたりするお話に、会に、気軽なお話会になります。こちら、アーカイブは申し訳ありませんが、メンバーシップ限定ということで、普段であれば有料配信だったり、お客様、有料のお客様にしかお答えしないようなことも、何でもお答え、時間の使いをね、していきたいと思います。よろしければ、こちらの5月29日、夜8時より、無料オンラインに、おしゃべり会、相談会、お越しください。ということで、この辺でおしまいにしていきたいと思います。はい。最後まで聞いてくださった方、最初から聞いてくださった方、皆さんありがとうございました。それではこちらで失礼いたします。じゃあねー。